107 桜 FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。このところこの番組では、美術館博物館でやってらっしゃる秋の、特別展覧会とか、いいものを見てくださいというふうな催しを中心にお届けしてまいりましたけれど、今日はちょっと雰囲気変えまして、音楽会のお話をしたいと思ってるんです。と言いますのは、実は私の大好きなあのピアニストがいらっしゃいましてね、割と方は身近なところにいらっしゃるんですけど、谷口博明さんっておっしゃるんですけど、この方がこの11月と12月続けて、西宮でいい演奏会をしてくださるというニュースが耳に入りました。それでこれはぜひぜひ、皆さんにご紹介を、私自身も絶対聞きたいと思ってますけれど、皆さんにご紹介をと思いまして、今日はその谷口博明さんスタジオにお招きして、音楽の話を2人でしようかなと、こんな、贅沢な計画をしたわけです。谷口さん、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
なんか大好き大好きって言いながら、あんまり普段はお会いできない、
ね、なかなか最近お会いできてなかったです ね、
そ,
ですね。
それでもこの秋から冬にかけて2つの大きな、プログラムを西宮で展開していただけるということで、お話をお伺いする機会ができました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんにご紹介をしておきたいと思いますが、1970年に岡山県の津山でお生まれになった谷口さん、岡山県立津山高等学校で、在学中、まあ5歳の時からピアノをしてらっしゃったっていうんですから、はい、もうずっとピアノで育ってこられた方なんですけど、この津山高校の時に、もちろんもうピアノ上手な方になっていらっしゃったんですけれど、山陽学生音楽コンクールピアノ部門っていうのがありましてね、そこにまあずっと挑戦されていたんですが、高校生の部で第3位になられたんですね。これ津山というところは文化度の高い町ですから、とっても将来有望ということで嘱望されていたわけですね。普通ならこのコンクールでこんな賞を取られたら、多分音楽大学に進んで、後にはピアニストということになっていくというのが普通だと思うんですけど、谷口さん違ったんですね。関西学院大学に入られたんですよね。
はい、
そして関西学院大学の時にもずっと音楽が続けてね。
はい、続けてました。
もうピアノ話したことがない。
そうです ね、
ね、
はい、
そういうことでされたんですけど、そのピアノの専門の音楽大学へ行かずに関西学院大学へ行かれたっていうのは理由がありまして、後ほど詳しくお話聞きますが、社会人になろうとされたわけです。そしてそれで社会人になるんだったら、まあ一般のサラリーマンとして一生終われるのかなと思うと、そうではなくてピアノはピアノでやりたいねんということでしたから、なんでそんなことになったんでしょうね。
まあピアノについては、まあ、自分の、はい、自分らしさを表現できる最善の手段だと感じてましたので、ね、
はい、
まあ、生涯を通じて携わっていきたいなとは思ってましたね。
はい、どうしたら音楽大学、
うん、まあ音楽大学ももちろん夢見た時期はあったんですけれども、はい、まあ音楽の世界で生きていくっていうのは本当に大変なことで、一握り一つまみの方しかそれで生計を立てていくっていうのは難しいのが日本の、ね、現状だと思いますので、 まあ、その頃師事した先生からも音楽を楽しめる環境で続けていった方がいいんじゃないかということで、まあ、普通の大学に進学して音楽ピアノは趣味で続けたらどうかというふうにアドバイスいただいて、はい、
そちらに。それ何か違いありますか？谷口さん見てるとね、大学は普通の大学行かれて、まあ、仕事も疲れてということですけど、もう毎晩毎晩ずっとピアノを練習を
そう
続
で
け
す
てらし
ね。
て。
まあ、演奏活動を続けてこられてるのはまあ、ありがたいことなんですけども、でもステージに立つと別に、まあ、プロの方であってもアマチュア、まあ、それを正規で立ててなくても求められるレベルっていうのは変わりませんの
でし
で、
ょ？
プロじゃないからレベルが低くていいっていうわけではないので、まあ、皆さん厳しい目
そ
で、
うですね。
耳で聞かれて、妥協は許されない世界ですので、まあ、私たちもそのプロの方と同じように最善のレベルを目指して練習は続けていくっていうのはもうあるべき姿だと思ってますね。はい。
いやそう言って聞くとなおさらこのそれやったらプロになる道を選ぶのが普通違うというふうに思うんですけれど、まあそこが先生のご指導とかいろんなことがあったんでしょうけ
そ
ど、
うですね。
でそうやって決めるとね、今度はもうそれが口実になって社会人になって仕事を持ってるんやから、ピアノはまあ趣味でやってたらええでしょうぐらいになるんだけど、
まあ、ピア
そ
ニ
れ
ストにな
も。
りたいという夢は持ってましたので、
なるほど。
まあ、それはその気持ちは色あせずというか、まあ、仕事としてはピアニストという職業は選べませんでしたけれども、ピアノに携わっていくという、まあ、それで最善のものいいものを求めていくっていう姿は続けて
変え
いき
て
たい
らっ
な
しゃ
と。
らない。だからまあちょっと身近なところにピアノの上手な人いるから、ちょっと何かの時にちょっと弾いてみてとかいうふうなことじゃなくて、この方はずっとチャレンジしてらっしゃる。2001年に第12回堺ピアノコンクールっていうのがあったんですが、まあ、そ
は
の
い、
時には金賞を取ら
そう
れ
です
た。
ね。はい、幸運なことに。
その後もですね、ほとんど毎年のように、しかも海外まで、例えば2005年には第16回パリ国際グランドアマチュアピアノコンクールに挑戦されて、
はい、
第3位を取られ
そう
た。
ですね。
これなんか何回も行かれたみたいな。
そうですね。20代後半に、まあ、プロフェッショナルなピアニストの方のコンクールっても本当たくさんあるんですけども、プロになってない方々のためのコンクールっていうのがその頃からパリでスタートしてまして、まあ、同じような仕事を続けながらピアノを愛し続けている、でも最善なものを求め続けている、みんなが世界にはたくさんいるんだということを知りましたので、その方々が集まって競い合うというかコンクールっていうのがありましたので、それに20代後半から挑戦してました。
ずっとそういうコンクールへの挑戦っていうのを毎年のようにずっと続けてらっしゃる。だからアマチュアで楽しんでらっしゃるというようなこととはとんでもない、とてもとてもというふうなことで、本当にピアノを毎晩毎日この離さないというふうな生活をしてらっしゃるわけですが、2014年第5回東京ピアノコンクール一般の部第2位。これは1
そう
位
で
が
す
なかっ
ね。
た時の2位ですから、
そうで
要
す
はトップ
ね。
ですよ。
はい。まあ、そのコンクールはプロの方々というかアマチュアではない方々が
一
出て
緒に
く
出
る
たんで
コ
し
ン
ょ？
クールですので、まあ、そこで評価を得たっていうのはもうすごい嬉しかっ
これは
た
す
です
ごい
ね。
ですよ。そしていよいよ2017年、今年のことですが、第15回ワシントン国際ピアノアーティストコンクール、これアメリカでやられてる。それに挑戦されて、なんと1位を取られた。
やっ
まあ
とい
わ
夢
ば
が
世
叶いま
界
した。
中トップですよ。
まあ、海外の国際コンクールで、まあ、パリでは3位にしか届かなかったので、まあ、自分ではもうコンクール向きの演奏スタイルではないのかなと思って諦めてた部分があるんですけども、やっぱりやり残した部分残したくなかったの
すご
で、
い
もう一
な。
度もう最後と思って挑戦
そう
して
でき す
ました
か。
ね。
その時に合わせて聴秋賞とか、プレス審査員賞、これは広報関係の方々の 投票でよる賞ですよね、はい、それからリスト作品賞などまあいわばその時にあった賞を全部総なめにしたという、ま
あ、そうですね、第1位と合わせて中秋賞プレス審査員賞、まあ、主要な3つの賞を独占することができたのは本当に幸運だったなと思いますし、まあ聞きに来られている皆さんの心に響く演奏ができたのかなと思ったのと、ね、審査員はピアニストの方とか音大の先生方が審査員されてるんですけども、うん、そういう専門の方にも評価いただいたっていうのは嬉しい
結果でした、ね、ですね、
はい、
まあこうやってお話しててもとてもアマチュアと思えないようなお話ですし、それから実際に毎日の生活の中で本当にどんなに忙しくても帰ったら1時間から2時間時には3時間4時間ともう自分が住む家の部屋を完全防音の部屋にして絶対迷惑かけないというようなことで心ゆくまで練習されるんです。まあまさにプロじゃないかと僕は思うんですけど、その谷口さんの演奏をちょっとここで皆さんと一緒に聞いてみたいなと思うんですけど、何か、
はい、今日お持ちさせていただいた音源なんですけども、はい、2年前に、はい、ふるさとの津山で津山交響楽団さんとオーケストラと共演させてもらったライブ録音なんですけども、グリーグのピアノ協奏曲をお持ちしましたので聴いていただけたらと思います。
ぜひぜひお願いします。流れるようなメロディー、
はい、
思い出されます。
そうですね、
どんな感じ
で、まあ、ふるさとで、津山でオーケストラと共演したいなという子供の時からの夢が叶ったステージだったので、まあ、感慨深いものがありますね。よかった
です
ね。はい、ありがとうございます。
ところで一番最初にご紹介したように、この秋から冬にかけて西宮で2つのコンサートを、出演していただけるということで、1つ目は11月5日だとおっしゃってました。
はい、 西宮市民音楽祭ですね。
西宮市民音楽祭、毎年やられて、はい、
そうですね、
これの音楽部門のところに今年は谷口さん出られる。
そうですね、この日あの少年合唱団さんとか吹奏楽団、あと西宮交響楽団さんとか、あとあの合唱の方もいろいろ出るコンサートなんですけども、そこであの私の時間を10分ほどあの紹介いただける時間を作ってくださいまして、
どんな曲やられるんですか。
あの今回の8月のコンクールで、まあ、リスト作品賞をいただいたんですけども、はい、その受賞対象となった伝説第2曲を演奏しようと思ってます。
もう人生の中でとっても大切な曲をここで演奏し、
はい、
ああそうですか。これは11月5日アミティホールで午後2時半とか、はい、あ、2時半頃に、
はい、コンサート自身は1時半からスタートしてるんですけど、はいはい、私の出番が2時半ぐらいとなってます、
ね。これはあの確か市民のための音楽祭ということで、あの入場無料 で、
そうです、ね、
あの皆さん来れるようになっていると思いますので、
はい、
谷口さんの演奏をぜひね、11月5日午後1時半から市民会館で行われる演奏会、
はい、
谷口さんの出番は2時半頃ですということですね、はい、ありがとうございます。まあ、そこではどんなこと、演奏どんな演奏曲は。
そうですね、先ほどあの話しましたの伝説の第2番なんですけども、タイトルが波を渡る、パオラの聖フランチェスコというタイトルがついてる曲なんですけども、神話に基づいてリストがあのインスピレーションを受けて作った作品ですので、
はい、楽しみ、
はい、
それからもう一つのコンサートがあります。これは12月になるんですけれど、はい、12月19日、午後、2時14時ですね、午後2時と夜にももう一回演奏会がありまして、これは18時30分6時30分から始まる、はい、西宮市のフレンテホールで、
はい、
この桜 FM の前のフレンテホールで演奏会があります、はい、これはクリスマスコンサートと名打ってやられるんですけれど、やっぱり谷口さんメインで。
そうですね、今回のコンクール優勝記念ということで、ね、文化振興財団さんとあの宮水学園の事務局さんがタイアップしてくださって、このコンサートを企画してくださったんですけども、前半が私のピアノソロのコンサート で、はい、で後半の妻のソプラノ声楽家の大分優子と一緒に、はい、まあ、クリスマスにちなんだメドレーですとか、まあ、クリスマスの雰囲気にふさわしい歌を何曲か演奏したいと思ってます。
もう谷口さんご自身が今おっしゃった妻とおっしゃったので言ってもいいのかと、奥様ですね、
はい、そうですね、
奥様あのソプラノ歌手でいらっしゃる、これはもうプロとしてバンバン、
そうですね、
はい、もうオペラにもいっぱい出てらっしゃるっていう、はい、小枝優子さんとお二人で、クリスマスコンサートをされます。これも、入場無料
で。そうなんです、私の優勝記念を、
ね、
企画いただいたコンサートで、まあ、市民の皆さんもご招待できたらというふうなプランで、
はあ、ありがたいことですね。
そうですね、
はい、そこではどんな曲を演奏されますか。
皆さんがよく、ご存知なショパンのノクターン第2番とか、ドビュッシーの月の光のほか、コンクールで弾いてきた、まあ、先ほど市民音楽祭で演奏するといった、
はいはいはい、
リストの作品と、
はいはいはい、
あとファイナル、コンクールのファイナルで弾いた皆さんに、たくさん評価をいただいた曲も演奏したいなと思ってます。
ああそうですか、
はい、
奥様もソプラノでいろんな歌を歌っていただく、クリスマスの歌が
たくさん、ね、そうですね、クリスマスメドレーと、あとアベマリア、クリスマスの雰囲気にぴったりだと思うんですけど、アベマリアとか何曲か演奏したいと思ってま す、
いいす、ね。2つのコンサートが11月5日午後1時半アミティホール西宮市民音楽祭というのと、それから12月19日のこれは火曜日ですが、午後2時と18時30分、はい、まあ、昼と夜と2回公演になりますけれど、フレンテホールでのクリスマスコンサート、2つのコンサートに谷口さんご出演になりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。このクリスマスコンサートの方は主として、この主としてといいますが、西宮市が生涯学習でやってらっしゃる宮水学園の学園生の方を、入れられて、 それ以外に西宮市民の方、一般の方にもどうぞおいでくださいということ、これには申し込み方法が決まっているんですね。ご紹介しておきます。往復はがきの往診面ですね、催し名だからクリスマスコンサートと書いていただきます。希望区分と言いますのは昼か夜かどちらか書いていただきます。それから参加人数最大3名までは1枚の、往復はがきで書いてもいいということですので、3名まで、1人なら1人です。それから4番目に代表者の住所、代表、代表で出しとくと言われる方は代表者の住所、5番目に代表者のお名前、代表者のお名前、6番目に代表者の方の電話番号と書いてください。それから返信面の方には宛名を必ず書いておいてください。私にくださいということですね、返信名を、返信面に、宛名を必ず書くこと、宛先を申し上げます。郵便番号が662-0918、662-0918、西宮市六谷寺町10-11、西宮市文化振興財団、西宮市文化振興財団、クリスマスコンサートの係、クリスマスコンサートの係まで。応募者が非常に多い場合は抽選になります。昼夜各100名の方をご招待いたしますので、抽選に当たった方が招待されるわけです。11月30日木曜日まで、この日必着でハガキを出していただきたいと思います。で、その返信用のハガキを切り取って、それを皆さんにお送りすることによって、当選か落選かということが分かるということになります。よろしいでしょうか。クリスマスコンサート、往復はがきで申し込み、11月30日木曜日までに着くようにお出しください。
10月25日号の市政ニュースにも申し込み方法と、掲載されますので、それを見て
詳しく
確認できると思います。
2つのコンサートにおいでになる、谷口さんにお話を伺いましたし、ちょっと、貴重な音源の音楽も聞かせていただきました。さて、もう少しお話し続けたいと思いますが、はい、先ほど経歴の中でも申し上げましたが、そのプロの音楽家になろうとせずに社会人になって、音楽は音楽でやっていくよ、はい、まあまるでファイターズの何やらという選手のように、バッティングの方でもピッチングの方でも、
そうですね、
ねえ、はい、普通ならもうピッチャーとしてすごい成績を残せる方、だけれども、バッターとしても成績がすごいんやということです。まあ、谷口さんも同じようなことだなと。
いや、同じように比較されると叱られると思いますけれども、
ここで種明かしをしますが、はい、実は、谷口さんのお仕事は西宮市役所の課長さんなんです。市の職員の方なんですけど、はい、西宮市の市民共同推進課というところがあります。そこの課長さんなんですけれど、公務員をしながら、もう市民の世話をいろいろなことをしながら、ピアノのあれでも、まあ、アメリカまで行ってトップになって帰ってくるっていうのはすごいじゃないですか。
仕事の方は、はい、市民の皆さんと、いろいろ、ご協力いただきながら、事業を進めていくことが多いんですけれども、うん、まあ、そういう、まあ、皆さんと、まあ、心を通じ合わせて、仕事を進めていくというのは、すごく自分にとってもやりがいのある仕事と感じています。
一番最初にお仕事になったのはどこですか。
最初に配属されたのは納税課という税金の滞納整理ですね。その後広報課に10年半
これ長かったですね。
この桜井文夫さんも担当した時期がありました。
そうですか、お世話になりました。で、現在の課のこの市民共同推進課っていうのはどんな仕事ですか。
は
い、
名前はちょっと難しそうな課の名前なんですけれども、皆さん一番身近なところでは 市民祭り、今月10月28日に土曜日に行われる市民祭りを担当していますし、はい、あと2ヶ月に1回、配られます宮っ子、はい、コミュニティ協会が発行している宮っ子の担当をしております、あと三角と共同という条例があるんですけど、ははその条例に基づく制度の担当をしております。
前に一度あの市役所の玄関あたりでお会いしたときに、はい、相談課にいてるっておっしゃった。
あ、そうですね、あの今市民共同推進課に来る前、はい、市民相談課の方に、はい、おりました。
そこのお仕事ってのはどんなことなさるんですか。
あの、まあ、名前から分かるように市民の方からのご相談を受けることが多いんですけれども、はい、その以外に今ご要望をお聞きしたり、あの市民の方だけではなくて、あの個人ではだけではなくて団体さんからのご要望をお聞きしたり、
ありますね、
はい、さまざまな、
ね、
ご要望を、
まあ、いわば市役所の窓口として一番市民に近いところ。
そうですね、たくさん情報が集まるところだと思います。
ですよね、
はい、
もういろんなこと、本当にいろんなことが集まる場所、
はい、まあ、そこで3年間勉強させてもらったことがすごく自分にとってプラスになったなと
感じてます、ね、いや面白いなと思いますね、
はい、
市民相談課っていうところは市民からの情報が集まるところ、
はい、
まあ、いわば市役所としたら政策決定のための情報のインプットをするところ。
そうですね、
ね、
はい、皆さんのニーズを的確に把握できるところかなと思います、ね、
入って間もない頃にいらっしゃった広報課っていうところはそういう市役所の側の情報を市民にアウトプットする。
そうですね、はい、
これグッズ関連してると思いますし、はい、
広報広聴、まあ、広く報道する、広く聞く、あのよくセットで言われるんですけど、その両方の部署を経験できたのは貴重だったなと思いますね。
いいことだったん
ですよ。そうですね、はい、
ね、あの仕事のプロとして、市役所の公務員のプロとしてね、これはとっても大事なことを、
ね、
仕事を続いてやられたなと、
はい、市民相談課ではその事務所にいてお話聞く以外に地域に出て、うん、あのあのお声聞くっていう仕事もありましたので、ね、いろんな地域であの巡り合いがあったのが良かったなと思ってます、
はい、ね、そういう本当にこう市民の立場に立って仕事をなさっているあの谷口さんが今度は音楽になるとまたガラッと変わって、自己表現されるという、はい、素晴らしいなと思いますね。この他にもいろんな話題がありまして、三陸でのこの被災地への応援という点では西宮市役所の市民職員の中で一番先に駆けつけて応援されたということで、はい、まだ あっちの方向へは道路が通ってないので交通機関が何もなくて誰も全国から来てくれないという状況の中でね、
まだ、そうですね、災害支援 の車両しか通れないような制限があった時期でした ね、はい、
でもそこで、応援をしてこられて、しかもそこでも力をもらったっておっしゃってました、
はい、
今度 の演奏会の、コンクール あのトップになれたのもあそこの力やというふうに先
そうですね、コンクールに行く直前に南三陸にいて元気をもらってワシントンに向かいました。
そんな谷口さん本当に音楽にこう呈して生きようとしていらっしゃる、しかもお仕事としては市役所の職員として課長さんとして市民の生活をどんどん良くしていこうと頑張っていらっしゃる、そんな谷口さんのコンサート今日は2つご紹介できました。11月5日のアミティホールで行われる市民音楽祭と12月19日に、フレンテホールで行われるクリスマスコンサート、ぜひぜひ皆さんおいでになって谷口さんの生の音楽を聴いてください。谷口さんどうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。